起立ください。礼拝唱詩、主を待ち望め。主のもとに慈しみがあり、そのもとに豊かな贖いがある。唱詠の539番。朗読文の15番、詩編51編です。賛美歌の中ほど12ページに今日の朗読15番があります。12ページの下の方でございます。ああ神よ、願わくば何時の慈しみによりて我を憐れみ、
何時の憐れみの大きによりて我が物々の我を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ、
我は我が咎を知る、
我が罪は常に我が前にあり、
我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、
見舞いに悪しきことを行い、
されば何時物言うときは正しとせられ、
何時しゃくときは不安げなしとせられたも、
見よ我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母我を腹に入り、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れる心に知恵を知らしめたも、
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まえ、
我を洗いたまえ、
さらば我雪よりもしろからん、
何時我に喜びと楽しみとお聞かせ、
何時が悔しいとでも喜ばせたまえ、
願わくば御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ、
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに直き霊を新たに起こしたまえ、
我を御前より捨てたもをなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもをなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を保ちたまえ、
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪とは何時に返り来たのです。
神よ、我が救いの神よ、血を流し罪より我を助け出したまえ、
さらば我が口何時の義を払う、
主よ、我が唇を開きたまえ、
さらば我が口何時の誉れを払わす、
何時は供え物を好みたまわす、もし叱らずば我これを捧げん、
何時また反祭を喜びたまわす、
神の求めたも求めたも供え物は砕けたる魂なり、
神よ、何時は砕けたる苦しい心を楽しめたも、
賛美をいたします。賛美歌の344番。賛美歌の内側に重複をされておりますので、どうぞそれをご覧ください。歌詞祭賛美歌の内側に重複をしておりますので、どうぞそれをご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感においてなり、キリストを明かし福音の真理を示し、教会の揺るべき唯一の聖典なり、 されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて全く知識を我らに与える神の言葉にして信仰と生活との曖昧なき規範なり主イエス・キリストにおいて掲示せられ聖書において明かされる唯一の神は父・子・聖霊なる三位一体の神でいましたも御子は我ら罪人の救いのために人となり十字架にかかりひとたび己を全く生贄として神に捧げ我らの贖いとなりたまえる神は恵みをもて我らを選びただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたもこの顔ざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめその御業を成就したも教会は主キリストの体にして恵みにより召されているものの集いなり教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝えバプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む我らは各信じ世の生徒のともに使徒信条を告白す我は天地の救い主全能の地なる神を信ず我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず主は聖霊によって宿り乙女マリアより生まれポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人の血をよみがえり天に昇り全能の地なる神を右に座したまえり賢い鍛えて生けるもうと死ねるもうと裁きたまま我は聖霊を信ず聖なる行動の教会生徒の交わり罪の許し体のよみがえり常しえの命を信ずアーメン。お座りください。聖書を朗読いたします。ルカによる福音書9章の28節から36節新約聖書の123ページでございます。ルカによる福音書9章28節から36節この話をしてから8日ほど経った時イエスはペトロ、ヨハネ及びヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり服は真っ白に輝いた。見ると2人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。二人は栄光に包まれて現れイエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。ペトロと仲間はひどく眠かったがじっとこらえていると栄光に輝くイエスとそばに立っている二人の人が見えた。その二人がイエスから離れようとしたときペトロがイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮声を三つ立てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペテロは自分でも何を言っているのかわからなかったのである。ペテロがこう言っていると、雲が現れて彼らを覆った。彼らが雲の中に包まれていくので、弟子たちは恐れた。すると、これは私の子、選ばれた者、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。その声がしたとき、そこにはイエスだけがおられた。弟子たちは沈黙を守り、見たことを当時誰にも話さなかった。
りましょう。万物の作り主なる父なる神、この主の日の朝、あなたは私たち一人一人をこのところに招いてくださいました。日曜日のことを私たちは聖日と呼び、そしてまた主の日と呼びます。それはまさにこの日曜日の朝に主イエス・キリストがお蘇りになったからであります。私たちは毎主日、実はイースターの礼拝を守っております。主の日ごとにご復活の主イエスと出会い、その御言葉によって養われ、その御体と御血潮によってあなたの恵みをいただき、そして先頭に立って歩いてくださるその復活の主イエスの御足の後をみんなで従い歩みゆくのであります。教会とは何であるか、福音とは何であるか、そのことがいつの時代もそうであったと思いますけれども、今日またさまざまな形において見えなくなってきている、あるいは福音以外のものを福音であると思い込む、信じていく、そういう事柄もまた多くあるのであります。神よ、教会の歴史は常に戦いの歴史でありました。誤れる横島なる神学との戦い、あるいはまたさまざまな人間的な思想や思いを教会の思想としようとする、そのような在り方との戦い、しかし神様、最後はキリスト者一人一人の自分自身との戦いであります。私どももまことに弱く、いつでも本当にあなたの見姿を見失う存在であります。私たち一人一人の固くなさを裁き抜いてくださる、その御言葉の厳しさの前に恐れをなして、もっと優しく温かく居心地よく自分を包んでくれる言葉を聞きたいと思う私どもであります。けれども神よ、あなたはその私たちにこの主日の礼拝を与えてくださいました。そこでは変わることなくあなたの御言葉が読まれます。そしてその言葉が解き明かされていきます。その一つ一つのまさに恵みの出来事の中で、あなたは私たちを正しく裁いてくださいます。自分を神としてやまない私たちの思い、あるいは神以外のものを神として拝もうとするその偶像崇拝の精神、富を神として、力を神とし、名を神として生きようとするその私たち自身の在り方、神様、この朝もその一つ一つをあなたご自身がその言葉をもって打ち砕いてください。神よ、私たちには自分自身を打ち砕いてくださるその場所はここにしかないからであります。神よ、その祈り願いを成しつつ、私たちは過る一週間の間のさまざまな罪、過ち、その一つ一つを今心から悔い改めつつ、あなたの御前に差し出したく願います。どうぞ神よ、その悔い改めを貧しき私たちがあなたに捧げうるただ一つの捧げとして 受け止めてください。そして悔いし砕かれし魂、ただいま共に購読しましたその御言葉の通りに、私たちにあなたの恵みを豊かに注ぎ入れてください。神様、本日は主の2018年度の最後の主日であります。自生日には私たちは教会総会をあなたの御前に持たせていただきたく願っています。この一年をどうぞ神様、あなたに正しくお捧げすることができるように、そのゆえに過ちのあったところは正し、足らざるところを深く思い、しかしまた同時に過る一年の間にあなたが注いでくださった恵みの一つ一つを感謝と喜びを持って数え覚えることのできる時とならせてください。任期を終えて新たに役員選挙が行われます。どうぞ神様、その選挙をお守りください。また新たに選ばれる執事たちを、その働きをお守りください。また規定によってその務めを終えて執事職の第一線から離れる兄弟、神をその働き労をあなたが顧み豊かにねぎらってください。総会において、そしてまたこの主の日の礼拝において、あなたに仕え、そしてその御心を尋ね求めて歩むすべての教会員を顧みお守りください。特に病の中にある兄弟姉妹たち、その人生の途上で与えられる一つ一つの試練がありますけれども、神様、その試練を通して一層近くあなたに近づき、あなたによって支えられ、またその癒しを豊かに得つつ歩み生きることのできるものとならせてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。 この朝はいわゆる三条の変容と呼ばれる大変印象的なその記事をご一緒に読ませていただきます。文脈の中でこの変容の出来事が置かれている場所はどこかというと、この出来事の直前でイエス様は21節でありますけれども、22節、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺されるのだということを弟子たちにお話になります。さらにこの出来事の後、44節で、この言葉をよく耳に入れておきなさい、人の子は人々の手に引き渡されようとしている。つまり逮捕されて、そしてその後十字架にかけられていくというのであります。つまり弟子たちはここでイエス様ご自身の口から、まもなく自分は十字架にかけて殺されていく、そのことをお聞きになり、聞くのであります。そしてその真ん中にこの出来事が置かれておりますので、多くの聖書学者たちや説教者たちは、これから弟子たちがイエス様の死に立ち会わなければならない、しかも十字架の死に、十字架の死っていうのはいわば二重苦のような死でありまして、一つはローマの処刑方法の中で最も重い重罪人に与えられる死に方である。そのような意味では罪を犯した者の中でも一番重いその刑罰を受ける。しかしそれはローマの話というか、政治的なというかこの世的な基準の話でありまして、もう一つは新命記に出てまいります、あの木にかけて殺された者は神に呪われた者だという、その規定であります。すなわち十字架の木にかけられて殺されたイエスは神に呪われたものであるという旧約聖書の規定であります。ですから二重の意味でその重い重いイエスの死をこれから体験をしなければならない。でそれで一体いかにその十字架に至るまでこの主イエスに従うことができるか、あるいはまたその十字架の出来事に遭遇した後もどのようにしてなおイエスに従うことができるかということを考えたときに、その十字架の出来事の前にこの栄光に輝くイエス様のお姿、それを神様は弟子たちに見せてくださったんだと。これからはちょうどこの正反対の姿をイエス様は、いわば晒されるわけです。けれどもそれが本当のイエスの姿ではなくて、ここにある栄光のイエスこそが本当のイエス様なんだから、あなたたちは頑張ってそれを乗り越えていけという励ましであるというのが、多くなされていく解釈であろうと思います。十字架の主にいかに従うか、あるいはいかに従いうるか、従うというときに私はそこにはおおむね3つの従い方があると思うんです。一つは従わざるを得なくって従う。これはどういうことかというと、例えば会社の上司に意見反対なんだけども従わざるを得なくって従う。学校で担任の先生にもう嫌なんだけど従わざるを得ない。もっとはっきりするのは軍隊の上官でありましょうね。その命令には従わざるを得ない。従わざるを得なくって従う。これが第一のこと。二つ目はその人に何かを望んで従っていく。この人についていくときっとこういういいことがあるだろう、この人はこういういいものを私に与えてくれるんじゃないだろうかと、そう思うがゆえにその人につき従っていくわけです。実はこの段階での弟子たちの従い方はこの2番目の従い方です。まだ、つまりこのイエスというお方はイスラエルをローマの支配から救ってくださる、そういう力ある方であって、みんなが待ち望んでいるそのメシアと呼ばれる方ではあるまいか。だから今私たちはこのイエスという人に従っていこう。 だから弟子たちはその旅路の中でイエス様に、イエス様あなたが栄光をお受けになるとき、つまりメシアとしての栄光をお受けになるとき、私をあなたの右に座らせてください、私はあなたの左にねって、右大臣左大臣の席を予約しようとしたわけであります。弟子たちの今の時点での従い方はまだこれなんですね。しかし三つ目の従い方がある。それはその人を本当に信じて信頼してついていくという従い方であります。私は学生時代にカロッサ、ハンス・カロッサというドイツの作家なんですけどね、作家でお医者さん、文学者でいろんな小説を書いています。西部戦線異常なしなんていうのは映画にもなったからご存知の方あるかもしれない、あれを書いた人ですよね。でこのカロッサが指導と心中という小説、まあ、これ詩小説なんですけど書きましてね、学生時代に私それを読んで本当になんて美しい小説なんだろうと思いました。信頼できる、その人と出会うことができて、その人に本当に信頼を置いて信じ従うと書いて信従、指導です、その人のリード、リーダーシップです。指導と信従、信じ従う、本当に美しい作品でありました。それを読みながら私も、ああいつかそうやって本当に自分が信を置いて信じ従っていける人と出会いたいと思っていました。そしたら高橋三郎先生と出会えた、本当に嬉しいことでした。そしてさらにいつか自分もこんなふうに、まあ信頼を置いていただいて信じてついてきてくれる人がある、そういう関係をどこかで、与えられることができたら本当に嬉しいなと思いながら、まあ、歩んできたのでありますけれども、しかしこのあと一体何が待っているかというと、今申し上げた十字架が待っているわけであります。それでは冒頭で申し上げましたように、この出来事は十字架と出会う弟子たちのために神様が与えてくださった出来事であった。これを目撃したおかげで彼らはその十字架の出来事を本当に乗り越えていくことができたのであろうか。答えは否であります。ペトロさんはその栄光のイエス様のお姿を見せていただいたにもかかわらず、三度にわたってイエスを知らないと言いました。他の弟子たちもそうです。みんなが逃げ去っていったと聖書には書いてあります。では一体この出来事は弟子たちにとって、そして今この聖書を読んでいる私たちにとって何を語ろうとしているのでありましょうか。その答えが実は31節にあるのであります。そこにはこのように書いてあります。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。二人っていうのはその前に書いてあるモーセとエリアであります。ここでモーセとエリア、この人々がの役割というか何を象徴しているかというのは、これはもうはっきりしていて、モーセは立法の代表者であります。十回もらったんですから。旧約聖書のエッセンスとは何かというと、中心はもう立法なんです。立法の中心は何かというと、シナイ契約です。シナイ山での、そのことは出エジプト記の24章に書いてあります。ではそのシナイ契約の中心とは何かというと、それは十回である。ですからモーセさんはその代表者であるということになる。ここで3人の人間、イエスはペトロ、ヨハネおよびヤコブを連れてとあるんですけども、そのことも実は出エジプト記の記事と符合させて書いてあるわけです。出エジプト記の24章の1節にはこうあります。主はモーセに言われた。あなたはアロン、ナダブ、アビフ、この3人を連れて山に登れ。そこでそのシナイ山の上で神様と契約を結ぶ。実はここで初めて本当にイスラエルと言われる宗教共同体としてのイスラエルが誕生する。ユダヤ教もここから出発をするわけです。まさに新しい出発の原点がこのシナイ山での契約にあった。ということはどういうことかというと、この箇所を読むと読み手はみんなわかる。あ、もう一度あのシナイ契約がここで更新されようとしているんだ。 ここから全く新しい契約が与えられようとしている。そのことが分かるわけであります。それで、シナイ契約の時、いや、そこで、この山の上での3人の対話、1人は今申し上げましたようにモーセであった。これは律法の代表者です。エリアとは何の代表かという、これは預言者たちの代表なんです。最後の預言者ですから、ここで律法と預言、もう旧約聖書のエッセンスというか全体、そこがここで立ち現れているというわけであります。そして対話をします。それで今申し上げましたところ31節、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。エルサレムで遂げようとしているということですから、これは十字架なので、この言葉は最後という言葉になるわけです。ところがこれギリシャ語では何て書いてあるかといいますと、ギリシャ語ではエクソダスって書いてある。エクソダスです。これ英語で聖書をお読みになる方は、旧約聖書をこう見ていったときにね、創世記、我々日本語で言います、それジェネシスって書いてあるでしょ。その次に出エジプト記が来ます。それは何て書いてあるかというと、エクソダスって書いてありますよね。つまり出るっていう意味の言葉なんです。言葉を変えて言うと出発と言ってもいい、また脱出と言ってもいい。ともかく一つの状態から一つの状態に移ること、それがエクソダスなんです。ですからここで何が言われているかっていうと、それもはっきりしていて、それはあのエルサレムで成し遂げられる神の業は新しい出発であって、いわば神の国へのその出発なのだ。世にあって、しかも世のものでない教会がそこから生まれてくる。この世にあって世のものではない、世を超えたものを見つめ続ける共同体がそこから本当に生まれてくるんだっていうんです。大阪女学院という高等学校で高校2年生を全クラス教えていたんですけど、その時にある朝礼拝が終わって1時間目の授業に出ていった生徒たちが、そのクラスで、先生もうあの主の祈りっていらんわって言うんですよね。いらんわって何や、あんなピンとけえへん祈りないって言って、あんなもう毎朝毎朝祈らされてもううちら嫌やわとその生徒は言いました。ピンとこないかけえへんって言って、クラスのみんながそう言いましたね。そっか、じゃあ君たちのピンとくる祈り作ってみるかって言ってどんどん言わせていったわけです。どうぞ神様、この私の名前が崇められますように、私に悪いことをする人は絶対許しません、頭に一発回し蹴りって女子高生が言う言葉かと思いましたけど、まあ言いましたね。でも私の罪は見逃してね、私のものは私のもの、あなたのものも私のもの、アーメンっていうお祈りができたわけです。もっと本当は細かく言えばいいんですけども、時間がないんで申しませんけど、それを順番に私は黒板に書いていって、生徒たちにじゃあこれ何て名付けるか、裏種の祈りだってね言いました。生徒たちはそうか、このお祈りだったらピンとくるかい、はい、もう断然ピンときます、そうか。でもそしたらね、世界中の人がこのお祈り祈り始めたらどうなるかね。非常に利発な子どもたちで、あの学校の子どもたち、しばらくじっと見てみましたけれども、生徒がある生徒が、はあ先生、全世界の人がこのお祈りを祈り始めたらこの世界は持ちませんねって言った。その通りですね、100点その通りです。彼女たちはそのことに実は本当に気づいてくれたんですね。あの時は嬉しかったです、やっぱりね。だよね、主の祈りっていうのはこの世にありながらこの世を超えたものを見つめているものの祈りなんだよ。この世にあってその祈りを祈り続けてくれる人と、その祈りを祈り続ける共同体がなくなってしまったら、本当にもうこの世界は成立していかないんだ。よく分かってくれました。 明日も主の祈り祈るわ先生って生徒たちは言ってくれてありがとうね、うん、でここに書いてあることは何かっていうとエクソダス、この世から神の国へ新しい出発がここからスタートしていくんだ、世にあって世を超えたものをしっかりと見つめ、そして祈ることのできるその命共同体、それがここから始まっていく。それをお前たち忘れるなというのがこの出来事の意味なのであります。ドイツに行きましたときに向こうの教会の人たちから二つのお話を聞きましたが、それを私は今も忘れることができません。一つはカトリック教会の話、あの戦争中に教会は重い障害を負った子どもたち、それは身体的なものであったり知能的なものであったりするんですけれども、その重い障害を与えられた子どもたち、その子どもたちのお世話をする施設を主に神父さんたちやシスターたちが運営をしていた。ある日ヒトラーの軍隊がやってきて鉄砲を突きつけてその子どもたちを全部引き渡せと言われた。なぜか、もう戦争末期でドイツ負けることはほぼ確定しているような時期、その時にその兵隊さんたちは何て言ったかというと、最前線で戦っている兵士たちすら食べるものがない時にこの者たちに食べさせる食料なんかはないんだ、だから引き渡せ。それドイツ全国で行われたようでありまして、随分多くの障害を持った人たちが犠牲になっていった。ただその施設では司祭たちやシスターたちがみんな門の前に一列に並んで、この子どもたち引き渡すことはできない、もしどうしても連れていくって言うんだったら私たちを撃ち殺してから中へ入ってくださいと言った。なぜか、最前線で戦っている兵士たちすら食べるものがないときに、それはリアリズムですよ、現実主義、そうではない、そのようなときにすら我がドイツ国民はこの子どもたちの命を守り抜いたんだ、そのことがこの国を根底から支えるのだと彼らは言ったのであります。さすがに神父シスターを何人撃ち殺すことはできなかったようで、その施設の子どもたちの命は守られましたという報告があった。もう一つはプロテスタントの話です。これも戦争中にあの収容所がドイツが負けて収容所の扉が開いて収容されていた多くのユダヤ人が解放された。その時に実は400人を超えるドイツの福音主義教会の牧師たちも同時にその収容所の中から出てきたんです。彼らはこの講壇の上からヒトラーにへつらうことのない聖書の御言葉をまっすぐに勇気を持って語り続けた牧師たちであった。彼らがどんどんどんどん捕らえられていってユダヤ人たちと一緒に収容所の中に入れられていった。その収容所の中でその牧師たちは聖餐式をユダヤ人たちと一緒に守った。それでドイツの教会は言うんですよ、もしあの収容所の中にただの一人の牧師もいなかったとしたら、戦後ドイツの教会はもう立ち直れなかったであろうと、ある州の監督はおっしゃっておられました。その人たちはみんな世にあって世を超えるものを見つめ続けて生きた人たちであります。そのようにお前たちも生きよと、この聖書の箇所はこの朝私たちに語っている。それでは具体的に世にあって世を超えたものをどうやって私たちは見るか、その答えが最後の神様のお言葉に現れていると思う。ペトロはこの人はいつもあさってのことを言う人で、イエス様にいつも叱られてきた人ですよね、サタンとまで言われた。でペトロがイエスに言います。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのため。これはこの出来事の意味を全く理解していない言葉なわけです。 素晴らしい栄光を見た。なので小屋を建てて、その栄光をその小屋の中に閉じ込めておきたいという発想です。世にあって世を超えたものを見ろと言われているのに、その世を超えたものの素晴らしさをこの世の中に閉じ込めようという、そういう発言であった。それに対して神様はおっしゃいます。あ、だから聖書はペトロは自分でも何を言っているのかわからなかったのであるって丁寧に書いてくれているわけです。で、神様がおっしゃる、これは私の子、私が選んだもの、原文にはなっているんですね。神様の能動形なんです。これは私の子、私が選んだものだから、この言葉に聞け、彼の言葉に聞け。世にあって世を超えたものをどのように見つめていくか、その答えはたった一つです。主キリストの言葉に聞き続けて生きることなのです。それをやめたときに、私たちは世にあって世の中に閉じ込められて生きていかざるを得ない。ペトロのように素晴らしいものを全部自分たちの中に取り込んで己の財産にして生きていこうという発想しか出てこない。私たちが世にあって世を超えたものを見つめることができるのは、イエス様の言葉に一生懸命聞き続けて生きるその時なのであります。私どもは今、日本キリスト教団洛北教会で主日の礼拝を守っています。洛北教会というのは何なんでしょうか。何が洛北教会なのか、もちろんこの建物でないことははっきりしています。それでは洛北教会という一つの組織システムが教会なのか、もちろんそうではありません。いやいや、あなたが言いたいことも分かるよ、そんな話は。洛北教会とは教会に一人一人だって言うんでしょ。違うんです。教会員すらも教会ではない。では教会とは一体何か。それは今皆さんがこうして御言葉の解き明かしに一生懸命に耳を傾けていてくださる、御言葉を一生懸命に聞いている人々の群れがここにある。この神の言葉に聞き続けているその姿勢なんです。だから教会とは今まさにこの主の日の礼拝に集って一生懸命に今御言葉に耳を傾け、その御言葉を聞き続けていてくださる皆さんのその聞き続ける姿、それが教会なんです。共に集まって御言葉に耳を傾けている、その姿勢こそが教会であって、そしてそこに世にあって世を超えて生きるあなたの姿が立ち上がってくるのです。そこに世にあって世を超えたものを見つめてしっかりと歩んでいるそのあなたがそこに現れてくる。その時にあなたの人生そのものが神の命にしっかりとつながった人生になっていくのであります。そしてそういう人々の人生とその祈りだけが皆さんこの世界を一番深いところで実は支えている。それが消え去ってしまったら本当にこの世界真っ暗になるし、全てのものは内側から崩れ去っていくのです。今私どもの国でどれほど多く人間が内面的に崩壊の危機に瀕しているかということを私たちはひしひしと感じている。それは世にあって世を超えるものを見ることを教えられていないからであり、聞くべき言葉を与えられていないからである。だから私たちはその人々のためにこそ祈らなければならないし、その人々に聞くべき言葉がここにある、この言葉を一緒に聞いて一緒に歩んでいきましょう。そのことを進めるのです。それが伝道ということの内実であります。 その恵みをこれからも変わることなく共に歩むものでありたい。そしてその歩みの中に、その恵みの中に、主の2019年を共に迎えるものでありたいと願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる神、世にあって世のことしか見ることのできない私たちに、あなたはこの山の上でこの朝三人の弟子たちに世を超えるものの姿を見せてくださいました。彼らはまたもやそれを分からず、また見失っていきます。それはまさに私たち一人一人の姿でありました。しかしその弟子たちにご復活の主が自ら歩み寄り、もう一度語りかけ、聞くべき言葉を与えてくださいました。ですから神様、この主の日の礼拝ごとに語り聞かせられているこの御言葉は、復活の主が私たち一人一人に、これに聞きなさい、この言葉に聞き続けて生きよと語り続けてくださっている、その御言葉であります。主よ、生涯の終わりに至るまでその言葉に聞き続けて生きることのできるものとならせてください。そしてその人生の歩みにおいて、どうぞ私たちの愛する隣人たちの支えとなり、また導き手となっていくことができるように、指導と心中、本当にその麗しい関係を、どうぞ神様、私たちもまたこの人生の中で実らせていくことができるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは賛美をいたします。賛美歌の488番、 献金をいたします。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日のこの日もあなたの教会に集い、聖書を読み、一堂で賛美をし、そして今こうして祈っております。私たちの歩みは迷いの連続ですが、教会がまた聖書が歴史を通して述べ伝えてきたことは、イエス・キリストであり神様の恩寵であります。今日の礼拝でも信じてついていくというその信仰について語られました。しかし信じてついていくことがどれほど難しいか、聖書がペテロの裏切りやまた逃げていった弟子たちのことを書き、これこそが私たちの姿であります。どうか信じてついていくこともできない私たちが、信じてついていくものへと生まれ変えさせてくださいますように、そのために心を静め、御言葉を読み、賛美をし、祈る、そういう時を持たせてください。これは私の子、これに聞けと教えられました。どうか、このことをしっかり胸に留めて、祈る生活から始めることができますように、今ここに献金を捧げます。あなたの真理の言葉を伝える、その技にご用にお使いください。この感謝と祈りをイエス様の皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。報告いたします。週報をご覧ください。本日の集会ですけれども、礼拝後にこの礼拝堂で青年会の5分間集会があります。また今日週報送りの作業をしますので、お手伝いできる方はぜひお願いいたします。3日水曜日ですけれども、毎週行っています聖書研究祈祷会ですけれども、今週は休会ということにします。4月の10日から再開を始めます。また今日はですね、報告の欄ですけれども、やめる友の献金日でございます。献金箱を用意いたしますので、どうぞ献金をお願いいたします。次週はですね、学校協会の定期総会を開催いたしますので、礼拝の開始時間が10時からということになります。10時45分ではなくて10時から始めますので、間違えないようにご出席ください。個人消息ですけれども、荒川ひかるさんの結婚の報告も記載されております。そしてまた今日ですね、皆様の集報棚の方に イースター献金の袋とまた来年度の決定献金の袋を持たさせていただきました。どうぞ来年度の早い段階でご用意いただきますようにお願いいたします。それではご起立いただきまして、照英の541番、
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞお座りください。はじめに本日の礼拝にお越しになった方々、ご紹介をしたいと思います。まず今日初めてお越しになった方、ご紹介したいと思います。萩野亮さん、おいで、どうぞお立ちください。はい、よくいらっしゃいました。田村くるみ姉妹のご友人ということ。それで、ボーリズ建築事務所にお勤めだそうであります。よくいらっしゃいました。またどうぞお待ちしています。はい。それから前に来られたことがありますが、西村さんの知り合いということで、愛知県一宮市の加藤裕太さん、よくいらっしゃいました。青年海外協力隊でアフリカのルワンダに2年行っておられて、4月から今度はカンボジアへ行かれるそうですね。はい、頑張ってください。大変だと思う。本当に。それからもう一方、何度かご紹介をしましたけども、本日改めて正式にご紹介をいたします。この4月から同志社大学神学部1回生になられます。福島伊達教会の教会員、坂本義也さん、どうぞ。福島伊達教会、白井誠先生から、京都に行くんだったら必ず洛北教会に出ろと、こういうふうに言われてここへ来ましたということです。これからこの教会に出続けるということです。どうぞよろしくお願いをいたします。はい。
失礼いたします。洛北教会員の井上ですが、今日はですね、絵描きの井上として案内をさせてください。ちょっとややこしいんですけど、本日皆様の集報棚にこういったチラシと同じようなハガキを入れさせていただきました。ですね、まあ、絵描きとして16年やってきて、2年ぶりの関西での油彩画展、そして4年ぶりの母協会洛北協会での油彩画展をゴールデンウィークの期間に開催させていただく運びとなりました。なんて読むの、植彩と読みます。植彩、まあ、私が作った造語なんですが、あがない、主イエスキリストのあがないを彩るというような意味を込めて命名いたしました。チラシに書いてございますけれども、4月の29日から5月の4日月曜日から土曜日、これ もう天皇即位に関しても10連休になるちょうどど真ん中を狙った期間であります。遠方へ出かけられる方もできれば一度はぜひ洛北教会のでの展示を見に来ていただきたいなと思っております。時間は10時から19時で、一日中私ずっと在廊しております。で、あと5月3日の金曜日の夜6時から、これも、洛北教会のオルガニストであります中西誠司さんのとの共演で、油彩画展を飾る中で彼のオルガンを聴こうじゃないかと、そういう企画もございまして、それは6時からとなっております。この礼拝堂で開催されますので、ぜひお越しください。入場は無料です。今回のこの展覧会はですね、伝道委員会との共催となっておりまして、洛北協会役員の皆様はじめ、もちろん伝道委員会の皆様にもバックアップしていただいて開催となっております。集報棚にはですね、2枚か3枚ずつぐらい入れさせていただいてますんで、ご友人なんかも誘っていただいて、ぜひとも教会の間口が広いイベントですから、気軽に来ていただきたいなと思っています。本番まで1ヶ月ぐらいありますけども、まあ、その間祈りつつ私も備えてまいりますし、ぜひ教会の皆様も祈りつつお支えいただければなと思っております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
他に、はい、どうぞ。
霊典委員会よりご案内させていただきます。本日ぎゅうぎゅうの集報箱の中に午前礼拝の案内が入っております。また集報箱のない方は受付台の方に申し込み用紙がございます。岡本先生流に申しますと、4月28日の午前礼拝どなたでもご参加いただけます。それでご遺族の方には、通常礼拝に来ていらっしゃるご遺族の方には往復はがきを差し上げておりませんので、この用紙にてお申し込みください。そしてですね、食券はいつものように500円で、来週の、総会の礼拝前と総会後、それが1回目で、3回食券販売がございますけれども、準備の都合でできるだけ早くお申し込みいただきますように。で、先ほども井上執事が、10連休というふうにおっしゃいました。4月28日、10連休の中に入っておりますので、ぜひ応募いただいてご参加いただきますようにお願いいたします。で、あとそうですね、皆様のご協力なしには遠隔地の痩せ霊園の方に出向くことができませんので、ご協力の方もよろしくお願いいたします。
他に何か報告終わりの方はよろしいでしょうか。はい、それではこれで本日の礼拝を終わります。